はい、おはようございます。では賛美を捧げていきましょう。雨を降り注ぎです。ラララララララララ。3、はい。
雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもって誓いたまえり、命のごと、甘つ恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえよ。
アーメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい朝を与えてくださって心から感謝します。今日もあなたの御声を聞かせてください。私たちに必要な命の糧を今日も豊かに与えてください。聖霊様に期待してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は創世記33章12節から20節です。では拝読します。エサウがさあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く飼せている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。それでエサウは言った。では私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで、私はあなたのご好意に十分預かっております。エサウはその日、セイルへ帰って行った。ヤコブはスコテへ移って行き、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえ、そのところの名はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張ったのの一部をシケムの父ハモルの子らの手から百ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと名付けた。アーメン。内容をまとめます。和解したエサウとヤコブは、エサウがヤコブと一緒に旅を続けましょうと言いました。しかしヤコブの群れが弱いことを聞くと先にセイルへ帰っていきました。ヤコブはスコテに移り、家を建て天幕を張り祭壇を築きました。では最初に示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、では準備ができた方から分かち合いをお願いします。
私は12節から15節のところで、このエサウが一緒に旅を続けよう、私があなたのすぐ前に立っていこうというふうに申し出るんですけれども、それに対してヤコブが群れのが弱くて急がせると死んでしまうのでとか、またじゃあ15節で、では私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしようという時は、まあ、そんなことまで私は十分好意に預かっていますっていうふうに答えるんですけれども、その断り方ですね、丁寧な断り方をしてはっきりとした態度をとっているというところに目が留まりました。あと13節14節のところで、ヤコブが自分のスピード、エサウのスピードでもなくて、この群れの弱い者たちに目を配って、彼らの歩みに合わせて群れを進ませたというところ、以上です。
前半の12節から17節、まあ、16節でも、16節でもいいですけれど、ここでヤコブは、エサウと本当に素晴らしい和解をしました。けれども、エサウのこの行為に乗ることなく、知恵を持って対応しているということを教えられました。本当に涙を流して和解したからといって、神様との関係を持っていないエサウに対しては、しっかり距離を置くということを彼は悟っていて、そしてこのイエス様がマタイの10章で、あなた方は蛇のように賢く、鳩のように柔和でおっしゃいましたけれど、そのような心をしっかりヤコブは持っていたなということを教えられました。以上です。
はい。私が心に留まったのは、今日の箇所はちょっとどのように受け取るべきなのか、ちょっと悩むところでもあるんですけども、私は17節から20節のところに目が留まって、まあ、ヤコブが主にあなたの生まれ故郷に帰りなさいと言われていたけれども、やっぱここで一旦とどまってしまうんだなというふうに思いました。またその34章から、まあ、ちょっと悲劇が始まってくるので、この主の御心に果たしてヤコブが本当に従っていたのかなという疑問が心に残ったのと、人生の中で抱えていた大きな問題が解決された後で、まあ、ヤコブの心にちょっとしたこう、なんというか、安堵とともに、まあ、本当に少し主を侮る気持ちがあったのではないのかなという、まあ、そういうところに目が止まりました。以上です。
はい、それでは神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、では準備ができた方からお願いします。
はい、私は13、14節のところで模範をいただきました。ヤコブが弱い人、また群れの家畜や子供たちに合わせて群れを進ませていったんですけれども、私たちもこの弱い人、また幼い人のペースに合わせて、その相手のペースに合わせて進んでいくということが必要だなと思わされました。その前にはひどく追い立てて倒れなせないようにという言葉もあるんですけれども、そのようにやはり霊的な面でもプレッシャーを与えて倒れさせているような接し方をにならないように気をつけなければならないなというふうに思わさせられました。またヤコブがそのように導いたように、神様はご自身も私たちを導いて、優しく導いてくださっているなというふうに思わされました。以上です。
はい。まず、道一はどのようなお方であるかということは20節です。このヤコブという、このエルエロヘ、イスラエルという意味は、イスラエルの神である神という意味ですけれど、このヤコブという押しのけるものをイスラエルへと変えてくださった神である真実の神様というふうに一応言えるかなと思わされました。今までの人生すべて主のなされた恵みであるという意味だと思います。神だと思います。模範としては先ほどと重なりますけれど、12節から17節、ヤコブの知恵ということなんですけれど、肉と御霊は水と油であるように、涙を流して死に和解したとしても心を許してはいけない。蛇のような知恵深さを持って憎なる人というか、神様を愛さない者とは距離を霊的には置かなければいけない。その上に子供たちは弱いとか、また家畜を追い立ててはいけないとか、死んでしまうとか、そのような 言葉でエサウと距離を取った。これが神様の知恵に満たされていたこのエサウの態度だと思います。以上です。
はい、私はちょっと迷ってもいるんですけれども、でも、17節から20節のところで避けるべき行動として主の御心にいつも従っていくことが大切だということを思いました。続く34章で悲劇が起こってくることと、それから35章で主が再びヤコブにこうベテルに登れと言って、そして2節でヤコブが群れの中にいる異国の神々を取り除いて身を清めなさいと言っている、主の御心に、まあ、少しでも従わず自分の判断が入ってしまうと、まあ、途端にこうなんというか異国の神を拝むようになったのかなとちょっとわからないですが、まあ、そんなふうに思いました。まっすぐに主の御心に従っていったらよかったのかなと、主が言われたようにすぐに生まれ故郷に帰るべきだったのではないかなというふうに思いました。はい、以上です。
はい、それでは今与えられた御言葉を自分の生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私はヤコブが弱い人に合わせたというところから、私が最近、まあ、関わっている人がいるんですけれども、その方が今仕事のことで悩んでいらっしゃるんですけれども、昨日もお話をして祈ってあげたりしたんですが、まあ、その中でちょっと私の考えたところをアドバイスしたこともあったんですけれども、彼にプレッシャーを与えてなかったかなと思わさせられました。今日も連絡する予定になっているんですけれども、このようなヤコブがしたようにこの相手に合わせて無理地させるようなことではなくて、倒れさせる言葉ではなくて立て上げて生かす言葉を語れるようにと祈って、また、連絡を取りたいと思います。です。
はい、私は18節から20節までのところです。来週から関西選挙旅行に行こうとしていますけれど、それを前にして主が語ってくださったというふうに思わされました。この10年ぐらいいろんな世に関わることがたくさんあって、その時に思いました。礼拝したいな、メッセージを準備したいな、伝道したいな、無駄なこんなことはやめたいなと、そのことをちょっと忘れてました。もう一度思い出して、ただ恵みの家に今年宣教の門を開いてくださったんだということで、主に心からの感謝を捧げ、主を恐れて、すべての栄光を主にお返しして、そして来週からの関西宣教旅行に臨もうというふうに思わされました。以上です。
はい、私は今日の箇所から本当に主が示される場所にすぐに速やかに行くべきかなと思いました。その35章の9節のところから、まあ、ちょっと先の場所ですけれども、本当にこの主が示された場所に着いた時に、主の祝福があったというふうに書かれていて、私が今なんかちょっと前の主からの示しがよくいただけた時とか、また祝福が本当に目に見える形でもよく確認できた時とか、またそういう状態とはちょっと違って、今なんかこう聖書を読んでいても迷うことが多くなってきたり、となかなか示しがスムーズにいただけない時があったり、またちょっと家族の体調不良の状態などを見ていて、自分自身が今本当に主の御心にかなった歩みができているのかなという、まあ、そのことを今日はやっぱり少し点検して、時間をかけて点検しながら 向修正すべきであればしないといけないなというふうに思わされました。はい、今日はそのように過ごしたいと思います。以上です。
はい、私はある人と学びをしているんですけれども、その方の距離感と私の距離感は結構違うなということを前々から感じていて、どうすれば距離を縮めていくことができるかなと思っていたんですが、やはりヤコブに習って、その方の弱いところをよく覚えつつ、祈りながら行くべきだなと、共に進んでいくべきだなということを教えられました。以上です。では、一言お祈りします。ハレリア愛する天のお父さんは、今日も私たちにふさわしく御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。それぞれ与えられた御言葉があります。これを握りしめて今日一日を歩ませてください。いつも思い起こさせてください。御言葉があなたの、あなたの御言葉が私たちの血肉となりますように導いてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。